十章。さて、エルサレムの王アドニセデクは、ヨシュアが愛を攻略して、それを滅びのために捧げたこと、エリコとその王に対して行ったと同じことを、愛とその王に対しても行ったこと、そして、ギベオンの住民が、イスラエルと和を結んで、そのうちに留まっていることを聞き、非常な恐れを抱くようになった。ギベオンは大きな都市で、王都の一つのようであったし、それは愛よりも大きく、そこの男たちは皆、力ある者たちであったからである。そこで、エルサレムの王アドニセデクは、ヘブロンの王ホハム、ヤルムトの王ピルアム、ラキシュの王ヤフィア、エグロンの王デビルのもとに使いを送ってこう言った。私のところに登ってきて、助けてほしい。さあ、ギベオンを撃とうではないか。ヨシュア、およびイスラエルの子らと輪を結んだからだ。こうして彼らは寄り集まって登っていった。アモリ人の五人の王、すなわち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムトの王、ラキシュの王、エグロンの王、これらとそのすべての陣営であった。彼らは、ギベオンに対して陣営を敷き、これに対して戦おうとした。そこで、ギベオンの人々は、ギルガルの宿営にいるヨシュアのもとに使いを送って、こう言った。あなたの手を、あなたの奴隷たちから緩めないでください。早く登ってきて、どうか私たちを救い、私たちを助けてください。山地に住むアモリ人の王たちが皆、私たちを攻めようとして集結したからです。それで、ヨシュアはギルガルから登っていった。彼、及び共にいる戦いの民すべて、またすべての勇敢な力ある者たちである。その時エホバはヨシュアにこう言われた。彼らを恐れてはいけない。私は彼らをあなたの手に与えたからである。その一人といえ、あなたに立ち向かうことはない。そこで、ヨシュアは彼らに対して不意打ちをかけた。夜を徹してギルガルから登っていったのである。するとエホバは、彼らをイスラエルの前で混乱に陥れ、人々は彼らを撃ち殺して行き、ギベオンで大いなる殺戮を行った。さらに、ベトホロンの上り坂を通って彼らを追跡し、これを撃ち殺しつつ、アゼカとマケダにまで進んだ。そして、彼らがイスラエルの前から逃げていって、ベトホロンの下り坂にいたとき、エホバは大きな石を天から彼らの上に投じて、アゼカにまで及び、それによって彼らは死んだ。イスラエルの子らが剣で殺した者より、氷の石で死んだ者の方が多かった。エホバがアモリ人をイスラエルの子らに渡された日に、ヨシュアがエホバに語りかけたのはその時のことであった。彼はイスラエルの目の前でこう言った。太陽よ、ギベオンの上に静止せよ。月よ、アヤロンの低原にとどまれ。すると太陽は静止し、月もとどまり、ついに国民は敵に対する報復をし遂げることができた。そのことはヤシャルの書に記されているではないか。太陽は天の中ほどにとどまり、丸一日ほどの間、急いで沈むことはなかったのである。そして、エホバが人の声を聞き入れて、そのようになった日は、その前にも後にも一度もない。エホバは自らイスラエルのために戦っておられたのである。その後、ヨシュアとそれに伴う全イスラエルはギルガルの宿営に帰った。一方、それら五人の王は逃げていってマケダの洞窟に身を潜めた。それで、あの五人の王はマケダの洞窟に潜んでいるのが見つかったという知らせがヨシュアのもとに伝えられた。そこでヨシュアは言った。その洞窟の口のところに大きな石を転がしておき、そこに人を割り当てて彼らを見張らせよ。あなた方の方は立ち止まってはいけない。敵を追撃して その背部を打つように、彼らに自分の都市に入らせてはいけない。あなた方の神エホバは、彼らをあなた方の手にお与えになったのである。そして、ヨシュアとイスラエルの子らが彼らを撃ち殺して、大々的な殺戮を終え、ついにその者たちが終わりに至り、生き残った者たちが逃げ延びて、防備の施された都市の中に入ると、民のすべては、マケダの宿営のヨシュアのもとに無事に戻ってきた。舌を流行らせて、イスラエルの子らを攻める者は一人もいなかった。その時ヨシュアは言った。洞窟の口を開き、それら五人の王を洞窟から私のところに連れ出してくるように。そこで人々はその通りにし、それら五人の王、すなわちエルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムトの王、ラキシュの王、エグロンの王を洞窟から彼のもとに連れ出してきた。そして人々がそれらの王をヨシュアのもとに連れ出してくると、ヨシュアはイスラエルのすべての男子を呼び、自分と共に行った戦人の司令官たちにこう言った。進み出よ。これら王たちのうなじにあなた方の足を当てるように。それで彼らは進み出て、そのうなじに自分の足を当てた。するとヨシュアはさらにこう言った。恐れたり、怯えたりしてはいけない。勇気を持ち、強くあれ。あなた方が戦っているすべての敵に対して、エホバはこのように行われるからである。その後ヨシュアは、その者たちを撃って死に処し、これを五本の杭にかけた。彼らは、夕方まで杭にかけられていた。ついで、日の沈む時刻に、ヨシュアが命令を出したので、人々はそれを杭から下ろし、彼らが身を潜めていた洞窟の中に投げ込んだ。その後、大きな石をその洞窟の口に置いたが、それは今日までそのままである。またその日、ヨシュアはマケダを攻略し、剣の刃でこれを打った。その王については、彼はこれ、およびそこにいたすべての魂を滅びのために捧げた。一人の生存者も残さなかった。こうしてマケダの王に対し、エリコの王にしたと同じように行った。その後ヨシュアと、それに伴う全イスラエルは、マケダからリブナに進み、リブナに対して戦った。そこでエホバは、それをも、またその王をも、イスラエルの手に与え、彼らはそれと、そこにいたすべての魂を、剣の刃で打っていった。そこに一人の生存者も残さなかった。こうしてその王に対し、エリコの王にしたと同じように行った。ついでヨシュアと、それに伴う全イスラエルは、リブナからラキシュに進み、これに対して陣営を敷いて戦い始めた。すると、エホバがラキシュをイスラエルの手に与えられたため、彼らはこれを二日目に攻略し、それと、そこにいたすべての魂を剣の刃で打ち、すべてリブナに対してしたと同じように行った。ゲゼルの王ホラムがラキシュを助けに登ってきたのはその時であった。それでヨシュアは彼とその民とを打って、ついに一人の生存者も残さなかった。その後ヨシュアとそれに伴う全イスラエルはラキシュからエグロンに進み、これに対して陣営を敷いて戦い始めた。そしてその日のうちにこれを攻略し、それを剣の刃で打っていった。その日、そこにいたすべての魂を滅びのために捧げ、すべてラキシュに対してしたと同じように行った。ついでヨシュアとそれに伴う全イスラエルは、エグロンからヘブロンに登り、これに対して戦い始めた。そしてついにそれを攻略し、それと、その王、また、そのすべての町々と、そこにいたすべての魂を、剣の刃で打っていった。彼は、生存者を一人も残さず、すべてエグロンに対してしたと同じように行った。こうして、それと、そこにいたすべての魂を、滅びのために捧げた。最後に、 ヨシュアとそれに伴う全イスラエルはデビルに戻り、これに対して戦い始めた。そして彼はついにそれとその王とそのすべての町々を攻略し、これを剣の刃で打って、そこにいたすべての魂を滅びのために捧げていった。生存者を一人も残さなかった。ヘブロンに対してしたと同じように、デビルとその王に対しても行った。またリブナとその王に対して行ったのと同じであった。それからヨシュアは山地とネゲブとシェフェラと斜面の全土、またそのすべての王たちを討った。一人の生存者も残さず、息あるすべてのものを滅びのために捧げて、イスラエルの神エホバが命じた通りにした。こうしてヨシュアはカデシュバルネアからガザまで、ゴシェンの全土、そしてギベオンに至るまでを討伐していった。そしてヨシュアはそれらのすべての王とその土地をひとときに攻略した。イスラエルの神エホバがイスラエルのために戦っておられたからである。その後ヨシュアとそれに伴う全イスラエルはギルガルの宿営に帰った。